建築系ラジオ、
建築系ラジオです、建築系美術ラジオという、コーナーを、きちんと設けまして、これから、彦坂さんと、天内で、やっていこうと思います、今日は、フランス大使館で行われたノーマンズランドっていう展覧会と、竹橋の、東京国立近代美術館で、ケントリッジ展ですね、を見て、今新丸ビルの7階におります、カフェの名前もソータイヤっていう感じです今日来てるのが、彦坂さんと、五十嵐さんとあと美術家の栃原さんです、でどこから始めようかなと思うんですが、ノーマンズランドは、フランス大使館の建物が壊されるので、その前に、建物を好きに使っていいよっていうような形で、多分アーティスト主体なのか、ギャラリー主体なのか分かりませんけれども、さまざまな、展示を各部屋ごとに、やっていたっていうような、ものでした、結構並んでたみたいなんですけれども、僕らが行った日は、それほど、並んでもなくて、期間も延長したっていうこともあるんだと思いますけれども、帰ってケントリッジの方は最終日に、行ってしまったので結構混んでいて、人がいっぱいだったなっていう印象なんですけれども、どっから話しましょうか。ノーマズランドから行きますか。
そうですね、
はい、じゃあノーマズランドを彦坂さんはどうご覧になりましたか。
ああいう風に、なんていうんですかね、その美術館とかギャラリーとか、その本当にっていうのもおかしいけども、きちんと美術を展示する場所ではなくて、そういう風に美術館の外、ギャラリーの外で、展覧会を開いていくっていう、流れの中の、ものですよね。だから、その美術館の外へっていうのは、60年代末ぐらいから出てきますけど、日本国内的に言えば早かったのは、舞台美術協会で、1955年と56年で、野外における美術展っていうのをやってますので、あれは世界的にも早い流れでやってて、そういうものが、今回もだからフランス大使館の建物ということで、やられていて、企画としてそんなによくできているというものではなかったわけですが、なんか随分人が入ったことですね。五十嵐さんも前にいらっしゃってるわけですね、一回。
期間が延長するっていうのを知らないで、1月末か2月頭に行った時に、かなり長蛇の列で、遠い方の道路まで行列ができていて、で、並んでる時に延長するって知ったんで、結局その日はもうじゃあ入るのは待つの面倒くさいからやめて、もう一回来たんですけど、最長で2時間ぐらい並びがあったって聞いたけど、正直2時間も並んで見に行くものではないのではないかという気がしましたが、どうなんでしょう。
美術的な価値、美術ですか。
だけど、つまりある段階から現代アートっていうものが大衆化してきて、例えばタレルのものとか、この間ので言えば、内藤レイさんのものとか、共通して言えることはあんまり教養がなくてもというか、その事前にこう知識がなくてもかなりパッと分かるものになると、人はたくさん来るという印象がちょっとあるんですけどね、だからある段階から文化っていうものが、なんていうんですかね、教養がなくても分かるものによって組み立てられていくってい う, こう傾向が一方であって、今回でもなんとなくそういう感じのものですよね。その全体的にその何かプロデュースをしっかりしているとか、少なくともその建前でもいいですけど、何かあるっていうようなものではなくて、フランス大使館が壊されるから、じゃあやりましょうかっていうのなんとなく打ち集めのように見えますね。その実際はどうだか知りませんけども、
確かにどうやって組織されたのかがあんまり見えないですよね。フランス大使館が主導なのか、どっかギャラリーが入ってるのかとかって何もなかったですよね。ああいう建物で美術展をやるっていうことについては、何か五十嵐さん感じになったことありますか。
あのだから僕は建築の側なので建物みんな面白いし楽しいし、うん、まあ美術があるおかげで全ての全てまあ概ね大体ね普段は入れないであろうところまで見させていただくという意味でそれはありがたいと思っています。あのやっぱ美術がこうね口実としてなってあの開放していただけるっていうのは、ね、
建物結構面白かったですよね。
建物はねすごい清々しい感じで、
そうで、あの結構格も高い建物、ね、やっぱ一流のきちっとした、うん、まあこの今いる丸ビルも一流の立派な建物と思いますけども、そういう建物で、まあ、ただそれをずいぶんレベル下げてるなっていう印象がありましたけど、
美術側が、
美術作品はほとんど、まあ
ね、正面のね、壁が、
正面の絵でしたっけ？あの壁に書いてある絵ですよね、ノーマンズランドって書いてある。栃原さんは何か印象ありました？
ちょっとごったにすぎるっていうのが、なんか気が散るような感じではあったのまし、いろんな作家さんが関わってるので仕方がないのかなっていうのが、ちょっと学園祭乗りっていうか、
あそうですね学園祭って印象ありますよ ね、
す
ね、あの建物を全部丸ごと使えるし、あの美術展だったらもうちょっとおとなしい使い方するんでしょうけど、
いや逆で壊す建物なんだから、うん、もっと破壊してないとおかしいわけです窓ガラス全部割ってるとか、うん、それこそあのトイレの便器が全部割ってるとか、その、とにかく、こんなことするのっていうような、あるいは作品機ぐらい持ち込んで床抜いてるとか、
それ
でも壁はぶち抜けないとおかしいと思ったけども、何もやらないので、うん、ほんのちょっとまあ窓のところ壊すぐらいはなかったわけではないけど、ほとんど破壊っていうのは出てこないよね。そういう意味では、なんていうのかな、あんまりその美術館の外で展覧会をするとか、もう壊されるための中でやるとかっていうそのことに対する反省がないっていう、なんかさっき見てる時にちょっと五十嵐さんって言ったんだけど、あの例えばマッタークラークでしたっけ、
ボードマッタークラーク、
僕はあのパリ千年現代1975年の時にマッタークラークと一緒だったので、彼がその、壊されるビルを使って、やっぱり破壊してると見てますけれども、まあ、彼は家マッタークに切ったりね、まあ、
切ったりね、ポンピドーの前の建物に丸いくっくり抜いたりとか、まあ壊れるのを、ね、前提にやってますね。
だからそういうものを見てきた側というか、まあ、自分も結構かなり破壊をやってきてるので、そういう側からすると、まあ、使い方がやっぱりおとなしいというか、まあ、あんまり方法的に感じないっていうんですか、そのああいうものを作るときの作品の方法的手法があると思うんだけど、比較的そういうのが弱くて、コンピューターの、 あのスライドプロジェクターをザーッと並べて一個にしたってのありますよね。あれ自体は僕、まあ、どっかでやってるんだろうけども、まあ、ああいう廊下の使い方としては僕は綺麗だなと思ったんですけど、ただ、まあ、流してる映像は、まあ、あんまり面白くないっていうか、全部連続してるので、あれば動かしても、まあ、時間差入れてもいいし、もうちょっとなんかできればいいのになというふうに思います。
あと、まあ、あの壊れるの前提っていう意味じゃ、まあ、ゴードマッタクラークと同時にあのジョルジュ・ルースがさ今回やってたじゃないですか、あの、階段の吹き抜けのある一点から、まあ、あの人はもういつもあの手法なので、まああのまあ、かもなく不可もなくというかあの、まあ、いつもやってるやつでやってるなっていうのがありますね。
そうですね、どこか外から持ってきたものが多かったかなという印象はありますよね。あとは、まあ、壁や床にペイントするっていうのはありましたけれども、まあ、その程度っていうところはありますよね。
うん、まあ、ペイントももうちょっといろんなものがあってもいいと思うんだけど、まあ、そうあんまりそういうふうに感じない、
ね、あのまあ、なんとなく多分基本的にはあれもう壊れても、まあ、言い方よくないけど壊れてもいい作品ばっかり置いてるような感じがしたんです、まあ、それ、ね、あのセキュリティというか、まあ、見張りの人の問題もあるので何か所かはまあちょっと人張り付いてましたけど、まあ、基本的には作家側もなんか そんな感じで出してるようにちょっと見えてしまったんですが、
壊れる 建物といえば、私がちょうど中学の頃なんですけど、その中学の学校を改装、あの建て直すっていうことで一回壊すっていうことになったんですよ。で学園祭の時に結局壊れる建物だから、もう学生全員で窓ガラス割ったりとかすごいたくさんして結構楽しかったっていうイメージがあって、もう壁も天井も全部塗ったりとか。
塗れますよね、そういう時って。
でもう大きな絵を描いて、そうするとこう壊した時にクレーン車が入った時に全部ガガガって出るから、4階建てだったんですけど、4階の絵が全部こう1階から4階まで全部こう見えて、すごい楽しかったです。
それは面白いですね。
なんか壊すことも前提でやってもよかったっていう、そういう意味で壊れていく過程も面白いですね。
壊す過程も見せちゃえばいい
な。なんとなく想像するね、多分セキュリティがどうのこうのとかだんだんうるさくなってるから、多分そういうのもあるのかなとは思ったけど、
まあ、人入れる建物を壊すとかなんかそういう話があるのかもしれない
ですけど、ここまでやったのにっていう感じがもうちょっと欲しいかな。
だから見たい印象で言えばよく考えてないと思ってトータルになんか物事をよく考えてなくて、自分の与えた場所をどうにかこなすっていうレベルでやってて、もうちょっとなんかができるはずなんです
ね。しかし なんでこんなに人がいっぱい来るんですか。いや、まあ無料ではあるけど、あ、まあ、ドネーションはまああるけど、でもいやすごい人来てましたよね。さっきの2時間待ちだ時もあったし、
いや、それだけで、
まあ、やっぱ大使館入れるのが大きいのかな。
で
も、
ね、
いや、こんなにね、人が来るんだったら、現代美術も明るいような気がするんですけど、大丈夫、本当に明るいのかな。
いや、だからその、なんていうんですか、現代美術、現代アートっていうもの自体の社会的な知名度っていうのは、ずいぶん上がってきてて、で、まあ、かなり抽象性っていうか、その、なものでも、だからさっき言ったようにある教養がなくても受けるものに落とし込んでいけば、人は持っていき方によっては集まるというところだと思うんですよね。だからなんか両極端に割れてきてるっていう感じが、あの一方で自力になっていく文明美術界というのと、一方で社会性が非常に拡大してきて、それとまあいろんな雑誌でもそれこそブルータスとかペンとか、ああいう雑誌でも何度も現代美術特集をやってて、だから、まあ、その辺が観客動員の面でも同じだと思うんですけど、まあ、越後妻にまで行くのはあれだけども、東京であるから、まあ、特にフランス大使館って言って、で人が集まり始めるっていうとなおさら人が集まってくるっていう、そういううまい循環界に入ってるんだと思いますけどね。
アートフェア東京なんかと比べてもなんか並んでる作品はそんなに変わらないという印象でしたか。
いや、作品的にはその、まあ、今回が特にひどいっていうわけではなくて、日本に、まあ、フランスの現代アートっていうのもね、その現代美術っていうのも、まあ、その人によって意見は違うと思いますけども、私なんかだとフランスっていうのは非常にローカルで、あのレベルが低い、現代美術に関してはレベルが低いところで、まあ、それはフランス人の作家自体もそういうことを言ってたと思いますけど、非常にローカルだったけど、
まあ、でもアートフェアは一応売り物が置いてあるんで、やっぱ個々のやっぱり、ね、置いてあるものの力の入れ方はさすがに違うと思いますけどね。
それに比べると今回はまあ売ってるものではなかった、
まあ、だから少しね、あの作品を置いてる人いたけど、まあ、基本的にはそのままゴミになっていいようなインスタレーションが多かったような気がしたのですが
そうね、だからその特に斬新なアイデアっていうのも少ないですよね。こうどっかで見たことのあるようなものばっかりというの、まあ、でもその中でもいいものも、ね、あったので、全体悪口って言ってもしょうがないと思って。何が五十嵐さんだったんですか。
いや、そんなに、そんなに一緒のことはあんまりないんですけど、あの、まあ、建築の人なんで一応みかん組があって、あのこういうのには必ず解禁出席をしている、偉いなっていう、ね、あの割とそんなにこう、まあ、だから、まあ、みかん組はある意味でね、そこはすごいエコノミカルで、まあ、力を入れないで、とりあえず出席をしましたっていうのを必ずこういうのをがっちりやる。あとはまあフランス関係でしょうね。だからそのルーブルでは別館があるんで、あのサナが出てて、まあ、サナは模型を置いたけどもう壊れ始めてましたけど、
うん、そうですね。なんかプジョーやシトロエンの展示が混ざってたり、なんかフランスの、売り込みっていうのかな、そういうのも含めて って行われてるんだなっていう気はしましたけど。
久坂さん、ヒロミックスとか紀藤健吾の中、
まあ、そう、まあ、今さらヒロミックスいいっていうのもなんですけど、ヒロミックスのビデオが、まあ、そんな長々と見たわけではないけど、見た限りで言えば良かったですね。まあ、芸術としていいとかなんとかっていうことよりも、まあ、彼女の非常に正直な部分が出てて、まあ、共感するものはパッと見ですよ、もちろんパッと見で、ね、なんか5回も10回も鑑賞していいって言ってるわけではなくて、パッと見たねっていうと、あ、面白いなと。まあ、インスタレーションも優れてるってものではないんだけど、結構布を垂らして全体を低く設定してて、で、まあ、そういうのも、まあ、女の子っぽいって女の子っぽいんだけども、結構なんか切れ味みたいなのはやっぱり彼女らしくあったなっていう感じがあって、あの中では印象の、で、正反対のはルルっていう人でしたっけ、ルルっていう人 の、 これもなんかリュウハがインスタレーションしたようなもんなんだけども、隅の2部屋あって、あれは超一流になってて、まあ、入った途端に空気が違うので、まあ、って、まあ、だから作品があるなっていう感じがね、ほとんどが、まあ、彦坂的に言うと 6流というか6次元で、まあ、雑いままで現実と区別がつかないんだけど、彼のところはきちっと現実が、まあ、分かりやすく言えば茶室みたいなもんで、こう空気がピッとこう進んでて綺麗な展示で、あと、まあ、石の上に炭の入ったお皿を置いてあって、うん、あれは見たことないですね。うまいなっていうか、いいなっていう、
プレハブ島みたいなところにあったやつですね。
うん、あと、なんか金が見張った人がその木と、なんか、あれもね、なんか、まあ、真ん中のものはもう一つとは思いましたけど、限られた条件の中での持ってき方としてはすごく、まあ、新鮮さありますよね。
そうですね。あれもプレハブ島でしたか、ね、それは違うか、
プレハブ島じゃなかった、
違います
っけ、3階で多分だから、須賀岸夫さんの隣ぐらいみたいですね。
まあ、菅さんの前のもの、昔のものを見てきた経験で言えば、菅さんもっとやっぱり力入れてやるべきというふうな、まあ、久しぶりなんだから、久しぶりっていうかね、思いっきりやれるわけだから、やっぱり70年の頭の時にあったような総合的なインスタレーションを持ってやるべきだと思いますけど。
ビジネス金のさ、ユダヤ美術館じゃないけど、博物館じゃないけどさ、何もないのが一番建築的には見やすかったじゃないかな。置けば置くほど、建築としてはないやん。
そう、ね、建築を見に行くんであれば、物は確かにない方がいいわけですけれど。
まあ、その今のはですよね、リベスキンドの
ユダヤ人美術館で
作った時に
何もない
状態を一回公開してるわけですよね。それで実際の博物館として機能した段階で僕は見に行ってるけど、そうすると、まあ、中に入っちゃうとそんなに、
まあ、ね、物がちょっといっぱいありすぎて、
だからあんまり普通の展示と変わらなくなっちゃうんですね。その建築の良さが見えなくなるっていうのがあったので、
まあ、でもこういうようなイベントがまた別のところであればあったでやっぱり面白いかなと思うんですけれども、
まあ、だから本当はその会場離れるとき思ったけど、まあ、こういう状態で一個ビルディングをなんていうんですかね、開放してくれて、もう今だってやたらに建物を建ってるんだから、つかないビルっていうか、その一つぐらい常になんかその若い人のためにそういうふうにこう開放してくれるっていうか、まあ、ニューヨークだと前にそのなんだろう、ギアセンターが大きなビルをそういうインスタレーション用に展示してたわけですよね。ああいうものは東京にあってもいいと思うし、あと、まあ、思い出したのは、これも五十嵐さんと歩きながら喋ったんだけど、パリの何でしょう、
パレード東京、
パレード東京も、まあ、今日見たみたいな一種の雑いこう展示が多かった、多いところですけども、あれもなんか開放感あって、
まあ、プラザ東京はね、天井高もあるし大空間なんで、まあ、少々なんかこうぐちゃぐちゃでもなんか 空間はやっぱりあのスペックが高いですよね、うん、当然。
あれなんかあれですよね、あの万国博多なんかの時に書
いてあれは1937年ぐらいでしたっけね、あの万博の時に作った、まあ、展示施設で、まあ、もともと展示施設仕様なんですよね、うん、でそれをまあ改装して、まあ現代美術専門にするんだけど、一応あれヌーベルのとこ出たラカトン・バッサルだっけ、あの2人組がやってて、あんまお金がないんで、リノベーションって普通やってもけど、綺麗に、だからオルセー美術館もそうですけど、一応綺麗にやっちゃうじゃないですか、ね、でパラダ東京のコンセプトがすごいのは、じゃあお金が足りないならリノベーションが未完成の状態でいいから使い始めましょうと、うん、まあ、ただし現代美術だから許されるというか、その多分保管の上ですごいシビアなアートだと多分許されないのを、多分まあだから少しずつ使いながら壁が白くな塗るとこが増えたらいいんじゃないのみたいな感じで、半分こう廃墟というかね、あのまだいろいろ仕上がってない状態で使い始めた、そのインパクトは結構あるんですよ、うん、
ありますよね。
でもあそこもカフェにすごい人が集まってて、うんうん、通ってる人がいるみたいで、うん、いいですよね。
だからまあああいう場所がね、その管理の緩い場所っていうのが、うん、
そうそう、
その東京でもやっぱこうできてくれると、うん、結構人も集まるし、
うん、ね、まあ、東京だけじゃなくて横浜とかも倉木町とかそこらね、結構何もないダバ広いところあるじゃないですか、うん、
そのとこもうちょっと活用できたらいいのにな。それこそあのこの前の、メタル 大学の財務
も、まあ、財務、ね、
そうですよね、うん、
まだやっぱ大使館だからか分からないけど、今回は、ね、曜日限定でなかなか大変、まあ、それでも延長してもらったのはすごいいいことだと思います、
ね、そうですね。
だってそのパルド東京のカフェってさ、普通に24時までやってましたもんね、だから本当にで美術館だからさ、7時8時に終わるん
ですよ、ね、
で美術館ね、7時8時でも頑張って遅くしたって感じだけど日本でも普通に24時までカフェやってるから、それは素晴らしい、
うん、素晴らしい。
じゃあそんなところで一旦切りましょうか、はいはい。